ともみとともに。
ともみとともにゲストコーナーです。今日のゲストはアロマ&ハーブフェアリールーム代表アロマインストラクターの金子美雪さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
はい、実はですね、金子さん、まあその前に中日ホームニュースでね、
はい、
記事を拝見したことはあったんですが、その後に寄り添い型 PR プロデューサー山崎哲也さんという、
はい、
ちゃんという方が番組にね、金子さん推薦のメールをくださいまして、はい、で金子さんは長久手市在住で、はい、山崎さんは実は関東の方の、はい、神奈川の方、
神奈川の方です、
ね、はい、でもすごくこうこのエリアのことを多分調べてくださっていて、
そうですね、はい、
じゃあ金子さんはこう山崎さんに、はい、まあ、出会ってプロデュースをお願いしてる、はい、
あ、そうです、PR をお願いしています、
ちょっと金子さんがおとなしめの、ね、方なので、
はい、まあ、あまりこう外に外にっていう
自分では
苦手でして、まあ、いや、あの得意な人にお願いをしているっていう感じ、はいはい、
それが今日の、ね、出演につながったということなんですが、はい、
ありがとうございます。
まあ、その段階でこう企画書というか、三重さんはこういう方なんですよというのを山崎さんもね、はい、送ってくださったんですけど、アロマを始めて何年ぐらいなんですか？
8年9年ぐらい、はいはい、経ちます。
で、きっかけが息子さんなんですよね、
はい、息子が2歳の時に小児喘息というのを発症していまして、薬ではない何かに、どうにかこう改善しないかなっていうところで、その頃は全然こうアロマでその喘息をなんていうのは情報もなかったんですけど、自分がこう病院にかかったりとか、結構救急にかかったりとかするような結構ひどい子供だったもんですから、結構自分もこう不安定になっていて、ふらっと立ち寄った雑貨屋さんで、なんかアロマってこう癒しになるとかリラックスになるっていうと、これなんか香りに引き寄せられてふわーっと入っていったら、なんか咳にもとか、風邪が予防できるとかっていうふうに表記が書いてあったので、なんかそういう時に自分がビビビッときて、まあ、これでもしかしたらみたいな感じで、でもまあそこでは買わずに一回家に帰って、ちょっと慎重なタイプなので調べて、でそういったメディカルアロマっていう世界があるっていうことを知って、しっかりともっとちゃんと勉強してから使ってみたいということで、当時そういったメディカルアロマっていう協会がナードジャパンというところだったんですが、そこに近くの学校を探して通ったっていうのがきっかけです、
じゃあ本当にビビビが、まあ、すぐに行動に移したわけじゃないけど、勉強から始めて今につながったということですね。
まさかこうアロマの仕事を今しているっていうのも信じられないぐらい、人にの前に立って喋るなんてこともすごく苦手なタイプでしたし、本当に周りの人が驚いているぐらい、
だからそれまでは、はい、本当にアロマ自体も使ったこともなかったし、
なかったんですよ、本当に興味もなかったので。
でもそれで息子さんは徐々に、はい、
そうですね、
落ち着いて、
はい、もう薬地獄だったとか、薬地獄とか薬を使っていた日々と、まあ、救急に行ったりとか、もう本当に落ち着かない日々だったのが、安定するようにだんだんなってきて、喘息自体はこう、まあ、年齢とともに良くなっているっていう部分もあるんですが、発作が起きないような日々の予防に努めているっていう感じで使っています、
なんかうちも下の子が小児喘息だったんですよ。
そうですか。
あれバリバリってこう胸の音がヒューヒュ ーバリバリ、びっくりですよね。
もう本当に胸が痛くなるっていうか、まあ本当に息が吸えてるのかとか、もう本当にそればっかり心配で子育てをしていたので、 なんか本当にアロマに救われた一人であります、
ね、なんか子供って不思議、あっというさっきまで元気だったのに、
本当にそうですよね。
あとなんかこう気圧の変化とか、でもその心配がまあ今なくなったから、自分も癒されたいなって思いもあったっていうことですよね、
もう本当にどうしてこんな子に産んでしまったんだろうとか、結構自分を責めたりもしていたので、そういった時にこう香りが私のことも寄り添ってくれてっていう感じで、親子ともに助けられたっていう感じです。
それが今はもう自分のことだけじゃなくて、他の子たちにもこれをっていうことで香りの先生をされてるんですよね。
はい、子育てをしながら、その予防に使っていたアロマテラピーなんですが、うちの子息子がだんだん成長してくるとともに、こう香りがお守りになっているってことに気づき始めて、小学校に上がった時に、なんかお母さん今日学校に来たって言われたことがあって、行ってないよって言ったら、ラベンダーの香りがしたんだよねって言ったことがあって、で私からラベンダーの香りを発しているわけではないんですけど、息子がこう成長のともに、ラベンダーの香りを覚えていて、こうなんとなくお母さんの香り、落ち着く香りがラベンダーだったのかなっていう風に気づいて、
それはお子さんが小さい時とか、ラベンダーの香りで
もちろん使ったことがあったりとか、部屋に焚いたりとか、していた香りだったので、今でも息子は一番好きな香りはラベンダーっていうくらい、こう生活の中に当たり前にあった香りを、なんかちょっとこう安心したっていう風に表現したので、もしかしたら香りでこう誰かの背中を押したり自信がついたりお守りになったりするんじゃないかなっていうことで、ぜひこういう気持ちを子どもたちにも伝えたいなって思ったのがきっかけで小学校に行き始めました。
香りの記憶ってでも大事ですよね。
そうですよね。記憶とも深く密接している働きがあるので、そういうところで、息子にとっては、そのラベンダーの香りがそういうお守りの香りっていうのをもうずっとよく言っているので、なんか大切な作文 のスピーチがある時とかは、今でもこうハンカチにラベンダーシュシュッとしてって言うので
いいですね。
はい、
そうお守りもそうだし、その香りで一瞬のこうあの日あの時っていう記憶を思い出したりとか、
そうですね、
ありますよね。
はい、
そしてじゃあ今小学校に行って、
はい、市内の小学校の放課後子ども教室というところで、月に1回、アロマ教室、香りの教室を、やらせていただいていたり、名古屋市でもトワイライトの方にお邪魔させていただいて、今8校ぐらい行かせていただいてます。
それはそこでこう月1回どんな毎月テーマを決めて、
そうですね、季節ごとのテーマを決めて、なんかこう新学期だったら、新学期に良さそうな、ちょっと不安な気持ちとか心配な気持ちに寄り添う香りを持っていきながら、不安なことがどういう時にあるかとかを聞いて、なんかそういう時はこういう香りがいいのよみたいな教室をやっています。
まさにお守りですね。
はい、感情と香りをこうリンクさせながら、伝えている。
じゃあ小学校とあと児童養護施設にも、
ボランティアで行かせていただいたり、ちょっと今コロナで伺えてないんですが、まだ大丈夫だった時に、何度かお邪魔させていただいたことがあります。
私も長久手のキンダーホルトさん行ったことあるんですけど、
そうですか。
前代表 の西川さんに出演していただいた時に、行かせていただいたんですが、それはそれはなんか児童養護施設でちょっと構える感じですけど、みんな元気で、何しに来たのみたいな感じで、
本当明るくて可愛い子どもたちばっかり、たくさんいらっしゃるし、私もやっぱりどういう風にアプローチしたらいいかなっていうのを 考えながら伺ったんですけど、うん、本当あの子供放課後子ども教室の子どもたちと何ら変わらず、
うん、
なんかこう施設の方がすごく温かくこう、うん、接していたところを拝見して、うん、あなんか関わる大人たちでこうやってね、うん、すくすく成長するんだなっていうことを感じたの で、はい、なんか地域の一人としてなんかこう優しい気持ちを届けられたらなと思って活動をしています。
割とだからみゆきさんは、はい、あの子供に特化して、
はい、そうです
ね、いろいろ活動をされてるんですね、
う
ん、
そうです、うん、はい、
これはなんか
もう本当に純粋に子供が好きっていうのと、うん、もう本当裏表がないあのこうなんていうのストレートに来る感想だったりとか、うん、あとはもう自分がこうつまずいたりちょっと悲しい気持ちになった時にも必ずこの放課後子ども教室って8校ぐらい行っているので、うん、なんかどっかのタイミングで絶対に子どもたちに会う機会があって、で元気がない時でもやっぱり子どもたちが待ってたよっていう風に、うん、あの言ってくれたりとか、うん、もうアロマが好きで学校に今日はアロマのために来たみたいな子がたくさんいるので、そういうのを聞くと、あまた頑張ろうと思える気持ちになるので、それでずっとこう続けてこれたのかなっていう風に思っていて、うん、もっともっとたくさんの子どもたちに会いたいっていうので、うん、今一生懸命活動しています。
これやっぱり人によって、はい、こう合う香りとか、
あ、そうですね、
イメージする香りって違うんですよね、
はい、全然違いますね、なんとなくあこういう香り好きそうっていうのはなんとなく話していてビビビッとくるので、
ビビッとくる、
はい、でなんかこうプレゼントしたりとか、あの喜んでもらえたらいいなとか、あのこういう困ってることをに寄り添ったりとか、なんかそういうところで、あのなんとなくどういう香りが好きかっていうのは分かります。
じゃあ例えばあの誰かが、まあ、私が、はい、私に合う香りを作ってくださいって来たとしますよね、はい、そうすると、はい、こういろいろ話を聞いていって、
はい、
であこの人にはこれだっていう、
そうですね、まあ、職業とかも関係してくるんですけど、うん、お話しされる職業のやっぱり呼吸を大切にこう喉を大切にされてるのかなとか、そういうところからヒントを
あ
の持ってきて、喉にいいのはこれだから こういうふうに配合しようとか、
あ、なんかそういうあと悩みとか、
そうですね、
うん、
そういうのでこうなんとなくその悩みの種類によっても合う香りがあるので、
うん、
そこでこう調合するっていう感じです。
でもさっきね息子さんが言われたこう、はい、ラベンダー、うん、お守りっていう、うん、まあ、なるほどと思ったんですけど、
はい、
なんとなくじゃ あのこれ喉にいいですよって言って、うん、こう例えばそのアルマを持ってると、あ仕事前だからって、うん、それを嗅いで落ち着いて、
そうですね、
はい、ありますよね、うん、きっと
なんかたくさんそうやって言ってくださる方がもうすごく増えていて、
うんうん、
あの眠れなかったのでとか、うん、ちょっと緊張する仕事の前に使いましたとか、うん、あの子供だけではなく、うん、大人の方にも、うん、あの生徒さんやお客様いらっしゃるので、
うん、
あのたくさんの人に今寄り添っているっていう感じです。
だからそのアロマ自体にももちろん効果はあるんだけど、うん、自分の中のこう潜在意識を引き出すみたいな、
うん、そうですね、
効果もきっとあるんですね、
うん、なんかこれがあれば大丈夫みたいな、
うん、ありますよね、
はい、あると思います。
うん、なんか大事な時にこれそれを忘れてもうどうしようどうしようってそわそわしちゃうっていうのとちょっと似て、
そうですね、なんで香りだからよりこうなんていうの持ち運びもできるし、うん、取り入れやすい世界なのかなっていうふうに、
うん、そうですね、
はい、思っています、
うん、あの子どもたちにまあいっぱい接してるっていうことなんですけど、
はい、
まあ、最近ってやっぱり学校行きたくないとか、うん、あのこう私たちの頃とは全然違って、
うん、
SNS とかの時代でもあるので、うん、なんか LINE で揉めたとか、
うん、
きっと多分いろんなことがあるじゃないですか、うん、そんなお話も聞いたりするんですか。
そうですね、ちらほらこう、
うん、
こうこのラベンダーの香りは人に優しくなれる香りだよっていう風にいつも説明をしているんですけど、うん、なんかこうついこの間喧嘩しちゃったあの子に、うん、じゃあこの香り届けたいとか、うん、 なんかそういう伝え方をすると、優しくしてもらったこう気持ちとかとラベンダーの香りで、あ、じゃあこの人に伝えたいって思うみたいで、あのお母さんにあげたいとか、そういうなんか誰かにっていう意識が向いたりするんですね。で、子ども放課後子ども教室とか子どもたちに接するときにすごく大切にしていることがあって、あの一つでもいいところを見つけて褒めてあげようっていう活動をしているんですけど、なんか一つや二つと思いきや、もうたくさんこう子どもを見ているとこう溢れて、素敵なところが本当に溢れてくるので、こんなところも素敵ねっていう風にあの声をかけると、すごくこう自信に溢れた顔をしたりとか、あの放課後のお母さんたちがあのこういう風にあんまり褒めてもらうことが なかったんですけど、先生はすごくこうあの見てくださっていてすごく嬉しいですってお母様方から言われたりとか、それこその不登校でなかなか学校に行きたくないっていう子が、香りの教室がある日は自分で自らランドセルを背負ってあの学校にあの行ってましたっていうお手紙をいただいたりとかで、なんとなくこう子どもたちにもそういうちょっと寂しい気持ちだったりとか不安な気持ちにいろいろと寄り添えているのかなっていう印象が今は持っているので、まあ、そういう子どもたちが増えたらいいなっていうふうに思ってます。
でもなんかこう優しくされると優しくしようっていう気持ちが湧きますもんね。
はい、なんかこういい気持ちになって、あ、じゃあそのできた余裕から、じゃあ自分も誰かにっていうのは本当に子どもたちから学んだんですね。なんかまさか自分の活動がその どこかでつながっているとは思っていなかったんですが、あのお家に帰った後にお母様からメールをいただいたりとか、なんか日々こう仕事で疲れて子ども相手する暇もなく、なんかちょっとイライラしながらご飯を作っていた日々だったんだけど、なんか放課後に行ってアロマを教えてもらって、なんかこれでシュシュッとすると元気になるよって言ってスプレーをかけてくれた時に、涙が出ましたとか言っていただいたりとか、なんか優しい気持ちってこうつながっていくんだなっていうのをすっごく実感をして、なんか優しい気持ちをこうどんどんどんどんつなげていける活動なんだったら、もっと一生懸命やろうっていうふうに今思っているところで、
なんかすごくいい、あの最初は仕事とは思ってなかったと思うんですけど、いい出会いがあったんですね。だから最初のビビッと来て、
そうですね、勉強して、もう今ここにいるのも本当息子の喘息のおかげで、息子がこうお守りになったとか、全部ヒントは自分の子育てから、はい、来ているので、
そんな息子くんはじゃあ今11歳で、まあ感じではないかもしれないけど元気になって、
そうですね、すごく元気だし、やっぱりこう喉が弱いので、喉があのちょっと意外がするとかってなった時に、あのアロマのマッサージというか、の喉のところに塗ってあげたりとかするんですけど、そういうなんかちょっと苦しい時にそういうコミュニケーションが取れるっていうのも、あの息子にとってはすごくあの落ち着くみたいで、なんかこう眠気まな子に、アロマを勉強してくれてありがとうって言ってくれたりとか、あのやっぱりこう自分が楽になるっていうのが分かっているので、そういう会話が親子で生まれたりとか、本当に勉強してよかったなっていつも思わされます。
なんかそのまあ息子さんにとってもお守りっていうのもあるけど、こうマッサージする手当てって言いますもんね。
はい、ちょっと触れてあげるっていう、もうあの年頃ではあるんですけど、足が疲れたとか、あのアロマ塗ってみたいな感じで、息子もこうコミュニケーションのツールとして覚えているので、なんかこれからもっと大きくなっても、そういうことはなんかできるのかなと、期待をしています。
なんか自転車を頑張ってるんですよね。
はい、今自転車をすごく頑張って乗っています。
たくましいね、えでも、はい、アロマで、まあ、ラベンダーのお名前がいっぱい出てきたんですけど、やっぱりラベンダーだけでもいいし、そこにまた何か入れることによって、違うんですよね。
はい、 そうですね。
アロマの種類ってどのぐらいあるんですか？
もう多分300種類ぐらいあると思います。250とか300とか、本当にあのヨーロッパとかでは医療として使ってるとかもあるので、そういうところから見るとたくさんありますね。
だから、まあ、アロマもいろいろなんだけど、本当に、まあ、良質なできればね、
はい、そうですね、そこは本当に大事にして、使い方とかもあのいろいろあるので、あのしっかりと基礎の知識は入れていただいて使っていただくといいかなと思います。
あの私匂いが実はすごくダメで、
はい、
でもアロマはいいんですよ。
あの作られた香りではないので、
そう、作られた香りがすごく苦手で、ちょっと喉が苦しくなるっていうか、まあ大丈夫なものもあるんですけど、でもアロマは、やっぱりちゃんとしたねアロマは全然大丈夫なので。
そうですね、全然違いますよね。
そうですね、お家もきっとこのいい香りにね溢れているのかなという気もしますけど、
はい、
あと、まあ、児童養護施設はボランティアで行かれてるということなんですけど、はい、他例えばこういうとこ来てくださいよって言われたら、はい、ご依頼があれば、
はい、どこにでも、はい、伺います。
はい、でちょっと前の記事で、あの子ども商店街、
はい、
8月21日ですね、はい、森コロパークの地球市民交流センターで長久手商工会の青年部が主催で、はい、あのお店屋さんごっこっていうか、はい、子どもたちあそこでもアロマ屋さんの、
はい、今年あの声かけていただいて、はい、あの初出店だったんですが、あの7人の小学生の女の子たちと一緒にお店を作って、はい、出店しました。
今時だなと思って、お店でアロマ屋さんっていうところをね、
そうですね、なかなか、あのないのかもしれないですけど、この長久手の子ども教室で、あの活動してるっていうのを結構いろんな人が知ってくださって声をかけていただけたのかなと思っています。
それはじゃあ子どもたちに調合して、
あ、そうです、どういう香りがまずはいいかなとか、どういうお客さんが来そうかなとか、あのどういう気持ちになってほしいみたいなところから香りをちょっとピックアップして、その中でこう、これとこれが合いそうみたいな感じで混ぜてもらって、
はいはい、すごい。で実際にそれを売って
そうです。
だからPR も勉強するし、はい、そういうだからもう本当にこう売り買いの仕組みを学んだっていうことですよね、はい、子どもたちが。
そうですね、子どもたちがあの一生懸命考えて、一生懸命こう、で絵が好きっていう子がすごく多かったので、あの作られたラベルじゃなくて描きたいっていうことで、70本ぐらい出たんですけど、全部手書きで、
すごく
可愛いあのアロマテラあのスプレーができて、全部私が買いたいぐらい全部可愛くって、本当にこちらが学ばせてもらうっていう機会でしたね、
なんかそういうこう今日お話をいろいろ聞いてて、やっぱり子供って、夢がありますね。
そう、
可能性もあるし、
はい、可能性だらけ、でも目がこうキラキラキラっとして笑顔があふれるので、もうその空間にいるとこっちまで元気になるし、あのすごくこうキラキラした世界っていう感じ、だからこそ、今こういうちょっと冷たい言葉だったりとか、そういう SNS の世界でこう傷ついた子どもたちとか、なんか現状そういうところもあると思うので、なんかそういう世界に生きていく子どもたちにできるだけこう素敵な言葉を、あのかけてあげたいなっていうふうに思っています。
すごいですね、じゃあ将来夢というか目標ってあります？
はい、あの今愛知県の中で活動をして、まあ、名古屋市に少し、あの行ったりとかしているんですけど、この香りの教室っていうのをできれば全国に、あの足を運びたいというふうに思っています。自分がこういろんなところに行って、いろんなところの子どもたちに接していきたいなという夢があります。
すごいです。だからあのそうだ今、はい、あのリニモテラスでも、
はいはい、
長久手の 香りの教室をスタートしてるんですよね、
はい、そうです。あの無料で、あのそれは長育さんという、うん、あの 長くての、うん、あの NPO 法人の方と協力していただいて、うん、あの誰でも来れるように、月に1回リニモテラスで、はい、香りの教室やっているので、はい、誰でも来ていただける、
じゃあまあそういうとこに来てアロマが好きになって、はい、なんかみゆきさんのように、うんうん、あ、講師になりたいなっていうね、
はい、
そういう人たちも出てくるんじゃないかなというふうに思いますけど、なんかやっぱりなんだろう、息子さんが今を作ってくれてる。
そうです、本当に、もう人前で喋るっていうこと自体がなかなか本当に苦手なタイプだったので、ただ子供を産んでから、あのだんだん強くなっていったっていう感じで、私のその子供の前を知ってる人はえっていう感じだ、
講師やってるの、
そう、どうやって喋ってるのっていうふうに思うかもしれないです。なんでこう自信がついたっていうのと、やっぱりアロマで私も自身もお守りになって自信がついて、アロマのことだったら何でも答えられるっていう自信がついたので今があるのかなっていうふうに思っています。
ぜひぜひですね、あの金子みゆきさん、ホームページありますので、まあ、ホームページだけじゃなくて実はいろいろね、 LINE もやってるし、はい、インスタもやってるし、はい、なんですけど Facebook もやってるしなんですが、はい、一番いいのはじゃあホームページをまず見てもらって、はい、
つながっていきますので、
は
い、
フェアリールームですが長久手市アロマでも出ますかね、は
い、出ると思います、
はい、ハーブもだからやってらっしゃる、
はい、ハーブもやっています。ハーブティーも、あの息子に喉にいいものを毎日調合しているうちに、あの資格を取って先生を今やっているって、
はい、ねえ、はい、じゃあアロマ&ハーブフェアリールームですが、まあ、長久手市アロマで、じゃあハーブもあの教えてくださいって言ったら教えてもらえて、はい、ということですね、はい、あの近々じゃあなんかイベントというとリニモテラスですか。
そうですね、リニモテラスの活動と、あと日清 あのお洋服屋さんでワークショップを、はい、30日に、
うん、
はい、
8月30日に、はい、またじゃあそういった情報も、はい、ホームページを見ていただければ大丈夫ということですね、はいはい、ぜひじゃあちょっと最後に、私にはどんな香りが合いますか、
はい、ローズマリーとかが合うと思います。
ローズマリーはちなみにどんな効果というか、はい、あの
集中力だったり、ここぞという時にこうシュッと集中したい時に使ったりとか、頑張りたいという時に使える、あのアロマで、もちろん喉にもすごくいいので、こうマスクとかにスプレーしておくと呼吸が楽に、
あのなったり、今マスクですもんね、
はい、マスクにシュッとするのすごくおすすめです。はい、
はい、ローズマリー、じゃあちょっと覚えておきます、はい、はい、ありがとうございます。ぜひ皆さんもあの、まあ、香りの教室もやられてますし、はい、学校や児童養護施設にも言われていますけども、あの、まあ、講演というかね、
はい、
そういったこともされてるし、販売もされてますね、
はい、販売もしています、
はい、あと講師だけじゃなくて講師の育成も、
はい、今あの一緒に6人の方の講師育成も同時にしています。
すごいですね。じゃあお友達からすると、みゆきさん講師教えてるの、講師育成してるの、
そうですね、
という、
はい、きっと思ってると思います、
うん、でもあのぜひねちょっと覚えたら、はい、あ、私も先生にという方もね、
はい、
いると思いますので、
ぜひよろしくお願いします。
ホームページもぜひ見てください、
はい、
じゃあラジオを聞いてる皆さんに、
はい、
はい、最後メッセージを、
はい、あの日々こうコロナ禍で疲れたりとか不安な気持ちになっている人も多いと思うんですが、まあ、あの道端に落ちているあのお花とか、うん、そういったところからも、うん、あの香りの力ってすごくたくさんあるので、あのフルーツを切ったりとか、うん、あの香りがあの日常に当たり前にある生活を、うん、あのぜひしていただきたいなと思います。
ですね、なんかいろんな香りの中で私たち生きてるんですけど、はい、意外に は嫌な匂いとか、うん、いい匂いっていうだけしか気づかなかったりするんだけど、うんうん、そういうふうに五感というか、はい、まあ、研ぎ澄ますっていうか、それも大事なのかなって。
そうですね、アロマって始めにくいとか、うんうん、なかなかこう男性の方とかは手に取りにくいものだと思うので、うん、まあ、身近なものから、うん、始めていただけたらなと思います、
はい、ありがとうございました。ぜひ今後ともね、よろしくお願いします、はい、
よろしくお願いします。
ともみとともに、今日のゲストは、長久手市に住んでらっしゃるアロマ&ハーブフェアリールームの代表、アロマインストラクターの金子美幸さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。